ようございます。聖書と福音の時間です。交通事故を起こしやすい性格があるそうです。せっかちな人、格好をつける人、軽はずみな人、負けず嫌いの人、我慢が苦手な人、いくつか思い当たるところはありませんか？事故は他人事ではありません。私たちは神様に守られているだけなのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
おはようございます。三輪田直人です。さて、2400万分の1という確率は何の確率か想像できますか？ちなみに飛行機が墜落する確率は20万分の1だそうです。世界一安全な乗り物と言われており、8200年間毎日無作為に選んだ航空機に乗って一度事故に遭うか遭わないかという確率が20万分の1だそうです。またジャンボ宝くじの1等に当たる確率は1000万分の1だそうです。まあ当たらないですね。では2400万分の1ってどんな確率でしょう？ほとんど起こらない確率なんですが、実は人が人生において出会い、知り合いになり、親しく会話できる人となる確率だそうです。宝くじよりも難しい確率なんで、思いますよね。でも人生70年とすると、私たちは接点を持つ人が3万人、知り合いになる人が3000人、親しく会話するようになる人が300人いるそうです。もちろん平均するとですけれど、これを72億の人口で割ったら2400万分の1という確率になるそうです。もし親しく会話する中で30人が友となったら、その確率は2億4000万分の1というんです。もし親友と呼べる人が3人だったら、それは24億分の1と言うんです。実は真の友を持つと簡単に言いますが、今お話ししたように確率で考えたらそれはありえないこと。でも私たちは出会います。そうです、聖書によればその出会いは大いなる奇跡、神の導き、神のガイドなんです。聖書にこんな言葉があります。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、その住まいの教会とをお定めになりました。私たちは生まれた時代、住まいを選んでいません。性別も選んでいません。神がすべての人にふさわしい時代、住まいの教会を定めておられる。すなわち出会いを導いておられるというのです。あなたが親しく会話できる人との出会いは奇跡であり、背後に神のガイドがあると聖書は教えるんです。では真の友とはどんな人のことでしょう？あなたは真の友と聞いて思い浮かべることのできる人がいますか？それはどんな人ですか？聖書の中にこんな言葉があります。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。聖書によれば、友とは自分が命を捨ててでも幸せになってほしいと願う人のことです。私たちが考える友は自分が幸せになれるために存在する人ではないでしょうか。でもイエス・キリストが語った友の定義は違います。自分の命をその人のためなら捨てたいと思う人、それが友だと。イエス・キリストは私たちのことを友と呼んでくださる方なんです。最後通帳ゲームというゲームがあるんです。こんなゲームなんです。二人一組になります。 A さんが100万円を受け取ります。ただしこのお金は自分だけのものにすることができません。B さんに与えなければならないんです。与える金額は自由に A さんが決めることができます。A さんが B さんに提案し、 B さんがその金額で承諾すると、その金額で二人とも受け取ることができるというゲームなんですね。でも B さんが承諾しなければ、100万円は没収です。しかも、相談してはいけません。A さんは一度だけしか提案することができません。さて、あなたが A さんならいくらを提案しますか?というゲームなんです。このゲームをするとき、どれぐらいで相手が承諾してくれるかを考えるんですね。これは民族や文化によって違うそうです。アメリカ人はだいたい平均すると10万円を提案し、10万円で OK するんだそうです。日本人は30万から50万ぐらいで承諾するそうです。アラブの人々は50万ぐらいが相場で、だいたいそれで承諾するというんですね。経済学の権威の方がこう言っています。普通は半分を限界として相場が決まっていく。でも、その二人の中に友情があれば、全部を与えるということがあるって言うんです。さて、友とはどんな人のことでしょう。自分が受けて幸せになるより、相手が全部取って喜んでいることを喜びとするという人のことではないでしょうか。私たちを友と呼んでくださるイエス・キリストは、私たちの神との関係の回復のために十字架にかかり、命をお捨てになられたんです。あなたが拒まないなら、この方はあなたの友となってくださる方です。真の友なんていないと孤独の中にいる方、自分を中心に考えて悲しみの中に打ちひしがれている方、この裏切らない苦しみを共有してくださる真の友であるイエス・キリストを知ってください。去年の暮れのことです。アディダス・ジャパンが FIFA クラブワールドカップの準決勝の試合に私と長男を招待してくれました。応募したキャンペーンに当たったんです。日産スタジアムのプレミアムシートのペアチケットです。私と息子が座っている少し後ろの席にハリル・ホジッチ日本代表監督が座っていました。その私たちの座っている前には鹿島アントラーズの選手たちが座っていました。しかもそのチケットはスタジアムキャプテンだという特別招待券だったんです。選手がピッチに入場してきますね。その時審判が試合で使うボールを持ってセンターサークルに向かっていくんですが、そのボールを試合前に特別な台に設置する役割がスタジアムキャプテンの役割だったんです。インタビューをする場所、ベンチ裏、ベンチ、ピッチ、選手入場の時にベンチ横から選手を見ることができるなど、ありとあらゆる特権がついていました。でも、選手には触ったり、挨拶したりは全くできなかったんです。スタジアムに座っている人々からすれば、有名選手の近くにいる私は羨ましがられる存在だったと思いますが、その距離は実は遠かったんですね。私はサッカーの有名選手と同じピッチに立ちながら、イエス・キリストのことを考えていました。スター選手と同じピッチに立ちたいと思う人間。この惨めな弱い、罪にまみれた私と同じピッチに立ちたいと願ってくださったイエス・キリスト。なんという対比でしょう。この世界をお作りになった神が、人となってこの世界に来てくださった。私たち人間は、人であるのに神のようになろうとします。しかし、神であられる方は、人になってくださったんです。しかも、キリストが私と一緒にいることを願ってくださったその理由は、私の幸せ、私の祝福のためなのです。この方は、あなたが応答するなら、喜んであなたのために命を捧げてくださる真の友です。真の友を持つ幸いは、すべての人に開かれています。あなたがこのイエス・キリストを知り、この方に結びつくなら、あなたの人生は喜びの中に入っていくのです。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。 私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。